始まりました。オリジンチャンプル2月6日月曜日、本日の放送は
おでんツンツンツン、おでんツンツンツン、どうも鉄筋は竜兵と、
はい、鉄筋ビビンバ正武です。お願いします。
い
おい、いつもやってること言うなお前おバラすなそんな、お前やめとけ、言わん方がいいって。
おでんツンツン、何年前なんでしょこれ。
いやもう今はなベロベロの時代だから。
まあやばいな、あれやばいな、
コップベロベロベロの時代だから今。はい、で早いな、ちょっとコメント今日めっちゃ早いな、ありがとうございます皆さん。はい、松屋さん、はい、このメガネ買います先の松竹くんお疲れ様です。そして龍平くんお疲れ様です。私事ですが、冬用の黄色い長袖のパーカー買いました。これ見て今月の気象転結見に行きます。ありがとうございます。
じゃあ今月は俺松屋さんと合わせて同じ格好で舞台出ます。
はい、
黄色パーカー赤短パンでいいかな、それ で赤帽子で出ますんで、
まあまあまあ全然いいねということで、メロボンリーダーさんこんにちは、こんばんは、おでんツンツンということで、
おでんツンツン、
はい、
ダメです。大炎上。
マリエさん、ピーさん、メガネ買わなかったの、マスタ君のリポートは嘘だらけなの、かわいいリュウヘイ君、疑惑のマスタケ君、こんばんはということで、ちょっとね、
はい、これだわ、ないメガネ、買ってないわ
メガネをね、まあ、事情説明したら、うん、じゃ目標俺ラジオリポーターやらせてもらってんだけど、
はいはいはい、
そなんか自分の好きなとこ行けるのよ、うんうん、そこで俺メガネ最近だからちょっと前に壊れたからメガネ新しく買いに行こうっていうので、うんうん、リポート中にメガネを買うっていうのをやったのよ。
はいはいはいはい。
で実際リポートがまあ5分ぐらいなんだけど、5分だからもうキャーって急ピッチで選んで、まあ、これ買いますって言って放送終了したのよ、
うんうん、
で買おうと思ったやつを、うん、そのあまあ本当に買うつもりだったんだけど、
うん、
放送終わってもう一回ちょっと店内に回したら、
うん、
こっちの方がいいじゃんみたいなのが見つかって、
うんうん、
でもな一応これからずっと使っていくつもりだったからさ、
うんうんうん、
これはもうちゃんとした気に入ったやつを買おうっていうので、
うん、
その放送で買いますって言ったのと別のやつを買ったのよ、うんうん、ちゃんとね、ちゃんと買ったわけよ、うん、お金もお金も払ってね、
うんうん、
でツイッターの方に、すいません、実は放送の時に言ったやつと別のやつが気に入ったんでそれを購入しましたっていう、まあ、ちょっとあの写真も載っけて、
うん、
まあ、丸く収まったかなっていう、
うん、
だからまあじゃあラジオ聞いてた人からしたらまあこいつ 嘘やんけみたいななるじゃんけど、まあ一応ちゃんと、
まあ、ツイッターで載っけたからと、
そうそうそう、で今リュウヘイ見れてる、ツイッター
一応俺ツイッターも見てで、うん、その放送も聞いてたのよ。
ああそうなんだ、
ちょうどだって浦添のメガネ一番でしょ。
あそうそうそう、本当にリュウヘイ家の近くの
なんかお前が送ってほしいみたいなことを言ってたさ、あの時、
うん、
だからあもしかして俺送迎あるかもしれんと思ってお前のラジオリポートを聞いてたわけ、珍しく。でそれであの時聞いてたんだけど、じゃあ店員さんが選んでくれてたさ、
うん、
あれはじゃあ無視したってこと。
いやじゃあその他に終わった後また店員さんと一緒に探してくれたわけ、
うん、あ店員さんがまた探して
そうそうい
いのありますよって言ってでお前がそっちを選んだってこと。
そうそう、あこれもちょっといいですねみたいな言ったら、ね、あこれもじゃあちょっとかけてみてください、うん、あこれだったらこっちのタイプなんか似たデザインのこれの方が形的には合いますよみたいになって、あそうですね、あじゃあこっちいいですねみたいな感じで一応ちゃんと話し合って決めたのよ。で竜兵的にそのどんな感じ、ツイッターに載せたじゃん、
ツイッターに
その、ツイッターに
マサタケフォローしてないんだよな、
そんなやついる。してるだろフォロー、
マサタケを、あれ
じゃなんか普通に聞きたいのよ、なんか実際に放送では嘘みたいになりましたみたいな感じで、でも一応ちゃんと購入はしましたよっていうので載っけたのよ、はいはい、そうそう見れてる、
ちょっと見るわ、
うん、
結構ああはいはいはいはい、なるほどね、
そうそうそう、
ああはいはいはい、
まあまあ一応ね、
まあなんか青ひげが気になるな、
まあ青ひげな確かにあったな。
あでもいいんじゃん、
そういいでしょ、
あ、ね、別行これ、
そうそうそう別行で、まあ、皆さんにこれ買いましたみたいな放送とは違うやつですけど、はいはいはい、これ買いましたっていうツイートをしたのよ。
あなんかおいいんじゃん、なんかレンズにも文字が入っててかっこいいでしょ。
そうよね、これは違うのよ別
に。あこれレンズに文字入れてもらったんじゃないの。
違うのよ、その
これ鉄筋ビビンバって入ってない。
違う違う、でこれはもう本当に初公開なんだけど、別のやつに変えました。
これも変えた。
変えました。これも次の日にやっぱりもう一回ちょっと見ようと思って行って、
うん、
変えました。
変えた。
変えました。そのこれは
メガネは、そのメガネは
はそのレンズが特注だからまだまだ届いてない。
ああ、まだ届いてない。
そうそう、作ってる段階なんだけど。
じゃあ次かけてきてや。
あ、もちろんもちろん。終わったら、うん、だからその局にもかけていくし、こういうところでもかけてくるんだけど、あのその時には俺のどこにも乗せてない全く別のメガネ俺かけてくるっていうのだけ思っといてほしい。
気になるな。
いやだからそのねラジオ。
ちょ、まさたけの前のメガネが今ネタの時つけてるメガネは伊達メガネさ、あれ。
あれ伊達メガネね。
レンズが入ってない状態さ。
うん。
でこれはでだからちゃんとレンズ入れてるメガネってことでしょ。
ガチメガネ。
ガチメガネは一応前のやつ赤色だったさ。
そうだね、赤メガネつけた
な。ナンキャンの山ちゃんさんみたいな。
まあまあ
感じだったさ。
あのそうだな、染色デザイン科の女の子に全く同じのかけてる人がいたっていうメガネな。俺の。
なるほど。
そうそうそう。っていう。そうだから、あの、本当に、俺今大嘘つきなのよ。
まあ、大嘘つきさ。
大嘘つきなのよ。
やってるわ。
いや、だから、そうそう、なんかラジオ聞いて、ネタみたいな感じで、いや、違うの買ってるやんけ、嘘つきみたいな言ってるけど、本当にもっと違うのを買ったっていうのだけ、ちょっと伝えないとなって思って。
ああ、なるほどね。
はい。まあで、どんなメガネに、結局、もうそれはもう確定だから。
はい、はい。
そっから変わることはないから、どんなのになったかっていうのはまあお楽しみにっていう。
なるほど。
はい。っていうね。ちゃんとかけてくるんで。
あの、じゅんじゅんさんから、あの、なんでメガネ舐め回して戻さなかったの？
いや、戻すか戻すか違う俺、あんまない炎上の仕方。じゃ、それじゃないのよ。
ね、フレームの部分ペロペロペロって言って、戻してから。
その、なんだろうモラルがないとかね、もう。
最高だな。
ただ変態じゃん。
メガネツンツンしたってメルボルンリーダーさんからも来て
ますよ。メガネツンツンはするよ、多分。してるよ、気づいたら。
メガネかけかけもした、もしかしてお前。
メガネかけかけしかしてねえよ。メガネかけかけするとこだろ、あんなもんは。他何があるわ。
メガネかけかけしたんか、お前。
いや、でも、
ジュンジュンさんからベロタケ。
ベロタケっていうのは。ベロタケ、そんな汚くないから、俺。そんなことしないですから。で、あの、本当に、視力検査とかめっちゃやってからさ。
ああ、やるよね、メガネ屋さんね。
視力検査毎回思うけどさ、
うん、
後半さ、
うん、
もうなんか、見えなくなってきたぐらいでさ、
うん、
とりあえず適当に行ったりするときない？なんか、右っぽいかなみたいな。
あ、まあまあ。
ちゃんと見えんけど、なんか右っぽい感じすんな、なんかこの雰囲気的にみたいな感じで、うん、じゃあ右で、みたいな。
うん、
まあ、俺としては、なんか、正直そんな当たらないでほしいというか、
うん、
もうここで見えないですって、本当は行ってもいいぐらいなんだけど、
うん、
とりあえず行っちゃうみたいな。まあ、右かなみたいな。行ったら、その次、入って行って、パッて表示されたのがもっとちっちゃいやつで、あ、俺合ってたんだみたいな。その前のやつ。
そう、わかる。俺もさ、メガネ、この、目、俺も悪いから、一応 0.6 今コンタクト入れて、0.1 以下ぐらいだと思う、今、本当に。0.1 か 0.2 以下。0.1 以下ぐらいで、一応悪いんだけど、高校の時にさ、あの、高校の時の視力検査、あの、体力テストみたいにやってから、体力テストと一緒にやるから、
うん。
おのおのでやるの分かる？
教室でやるやつ。
教室で、代表のやつが一人、なんか、パチパチみたいな。
うん、
ここ、はい、ここ。
保健員とかがな、
保健員かとか。俺、それやったわけよ。
お
う。俺、これやって、で、まあ、2年7組は男子が19名ぐらいいたから、男子の分は俺がやったっけ、19人。はいはい、ここ、ここ。お前 0.6 とか、俺がやって、俺、これ10、だから20番目ぐらいにやって、
うん、
20人いたから、全員で、20番目にやったから、俺がこれ全部やってたから、俺場所全部覚えてしまって。で、俺もう、もう無双状態にして、あの、2.0 でした。で、それであの、先生、もう全部覚えてしまったって言って、あの、ちゃんとメガネ屋さんの視力検査の、ちょうどその時コンタクト作ったぐらいだったから、多分。で、あれしてもらった。
ガチ？
それでやった。
あ、マジで？
うん。
俺も本当に、俺自分検査する人じゃなかったんだけど、
うん、
その持ってくるじゃん、保健員が。うん、なんかその、黒板に貼るタイプの、その視力検査表みたいな。うん、持ってきてた時に、俺も一緒に貼るふり、一緒に手伝って貼るふりして、俺マジで4段目まで覚えて。もう意図的に。覚えて、恥かかないように、自分で視力コントロールした、俺。う
ん、マジだ。あ、じゃあわざと間違えて、まあ、なんでこれ目悪いって恥なの？
俺めっちゃ嫌だったのよ。
あ、そうなんだ。
ない？
俺あんまだな。
なんか俺そう、俺ちっちゃい頃からなんか目悪くてさ、
うん、
俺小学校2年か1年の時に初めて視力検査やったんだけど、その時体育館でやるのやってたのよ、小学校はみんな。
あ、やってたやってたね。
で、めっちゃ列ができてて、うん、それぞれバーって空いたとこからやっていくみたいな。 で目悪いなんかその時何も考えたことなくて自分がどうなんだろうみたいな、うん、思っていざそのじゃあ始めますって言ってその眼帯みたいの渡されて、うん、パッて見たら俺一番上も見えなくて、
マジで？
そう小1小2だよ、
やばいな。
でやばいじゃん、そうみんな見えてるのに俺だけ見えないっていうのがもう怖くて、
怖い
なみたいな、やばいやばいみたいなあーってなってたら俺その相手その見てる右目の方から涙がツーって出てきて俺体育館で視力検査して一人で泣いてたのよ立ちすくんで
それはもうトラウマだろ。
で俺の列、うん、みんなその列進んでいくさ、
うん、
みんなガーって進んでいくのになんかタイムラプスとかで見たらなんかみんなバーって動いてるんだけど俺のとこだけずっと動いてないみたいな
で涙だけつぶさない
そう、これがトラウマで俺はもう、だから学校行事視力検査一番綺麗だった小学校の時。
あーなるほどね、うん、いやでもそうなんだ、俺視力検査別に嫌いじゃなかったな。
なんか見えなき時どうしてた？
見えない時はそうだね、ヒントをもらったりしてた。
だそうだ。
小学校の時とか。
じゃ、その、なんか免許更新とかで優しい先生がやってくれるやつさ。
右ではないです
よ
ね。ではないですよね。
そのインチキマジシャンみたいな。インチキ占い師とか、その、顔色伺いながら。
左でもないじゃねえ。
心の目を鍛えようとしてさ。
下です、
反応を見て
やってるから、メンタリズムでしたね
違うの、一人だけその間違えてるから検査する項目を。
あ、ジュンジュンさん、あ、ジュンジュンさんが言ってるんですけど、一人だけ特別の人でいいじゃん、視力弱いのは別撮りだったけどな。
あ、
一応なんかでもジュンジュンさんが言うこと俺結構わかるかもしれない。なんか一人だけ特別の人で俺多分俺が小1小2で正竹の状態だったらめちゃくちゃ喜んでたかもしれない、逆に。
でもそれは見えないってことか、それとメガネがってこと？
あ、違う、周りと違うっていう、注目を浴びるじゃん。
は
あ。それが多分優越感浸ってたと思う、俺小1小2でそれだったら。だって俺わざとシーソー座りして倒れたりとかしてたもん、教室で。
どういうこと？ああ、あの椅子でやるやつ。
椅子でこうあのマジでこう、
あの後ろ足だけ、椅子の後ろ足だけで傾けるやつ
な。椅子の後ろ足だけで、あの一番後ろの席になるさ、
うん、
なったら、あ、これができるっていう。
はあ。え、じゃあそれはやるのは分かるわけよ、うん、俺もやってたけど、
うん、
わざと倒れる、
わざと倒れるわけだ
キモお前いた、
そうだわ、俺そういう子だったわ。
ちゃ怖お前。
周りの注目を浴びたくて仕方なかった子だったから。
すごいな、それだからさ、言ったら、あの、でも恥ずかし笑いみたいな感じになるじゃん、その。
まあ、そうそうそうそう。
まあまあまあ、意図的にやってんだったら本人の感覚としてはいいかもしれんけど、
そう。
いや、まあ、バカじゃん、みたいな。そう。それでもよかった。
そう。それをやって、だから俺もいろいろ工夫すんのよ。1回目これだけで笑い取れるさ、儲けもんじゃん。
まあまあまあ、
何回もやったら受けんくらってくるわけよ、やっぱり。
まあ、ウソップ少年、まあ、嘘つき、まあ、狼少年
か、はい出たみたいな、なるさ。だからそうなった瞬間にこの後のまあシーソー座りドーン、みんな振り向く、この後の一言だ。でここで取るわけ、
正解で。なんその例えとかない？そう、実際に、
あ、実際言ってたの。
まあ、その何回か慣れてきたぐらいでな。
わかんない。なあ、何回言ってたっけ。一応覚えてるのは、倒れた後にそのままほふく前進して、先生トイレ行ってきますっていうのはやったことある。
お前、授業中にやってるやんけ、お前。そんなことより。授業中にやんなよ、こんなこと。
そういうのを、やってた。
ああ、なるほどね。そう、何でもよかったではあるんだ。お前、そう、目立ちたがり屋雑食だったか。雑食目立ちたがり屋だったんだ。
そうだ、お前。で、一応そうなると、そういう仲間が集まるさ。
うん。
そういう仲間が集まって、授業中にミッションっていうのが生まれるわ。俺なんか小学生の時はミッションっていうのがあって、数学、算数の時間に、何々で誰がボケて、誰々が突っ込むみたいな。のを、おのおので、台本を作っちゃうわ。
ほう。
流れを。 めっちゃ変な話、うん、このタイボケて突っ込んだらで10円もらえるみたいな、他の仲間たちから。
ほうほう。
ミッションクリアしたやつが誰が何をしたら、まあお互いでお金出してるから10円がもらえる。
すごいな、そんなんやってたんだ。
そんなのやってた、ミッションだから。懲戒の時とかもチャンスだったわけ。懲戒100円ミッションがあったから、俺なんかの中で仲間6人ぐらいいたんだけど、6人で、あの懲戒ミッションはあのめちゃくちゃ拍手でかく、もうあからさまに目立つみたいな。いるさ、そんなやつ。
いるいる。
それをやるっていう。
ああね、
それになれるかどうか。
なるほど。
みたいなのをやってた。
なんか懲戒とかでさ、俺はそんな全然目立つような感じじゃなかったから、
うん、
その本当に目立たんように目立たんようにしてたんだけど、一個マジで忘れられんのが、なんかその家近くでよく遊んでた友達、そいつも目立ちたがり屋ではあったんだけど、なんかな、その学校のさ懲戒でたまになんかゲストみたいな感じで、なんか沖縄出身のなんかダンスしてる人たちが店に来てくれたりみたいな、沖縄出身でなんか音楽やってくれる人たちがなんか音楽を披露するみたいな、うん、懲戒の時に、
うん、
っていうのがあったわけよ。その時になんか結構一緒内地で活躍してるなんかなんだろう、音楽家たちみたいな、結構本格的なの分かる、椅子ポコポコ叩いたりする楽器使ったりとか、そのなんかウクレレとギターの間みたいな感じのなんかすごい伝統のあるなんかギターみたいなやつ奏でたりするみたいな。で演奏会始まった時に何を思ったか知らんけど、その仲良かったやつが急に立ち上がって踊り出すわけ、音楽に合わせて、えみたいな。そしたらもうなんだろう、その体育館の端の方から先生たちがガーって一気に寄ってきて、その開示の全財産なくなったやつみたいな感じで羽交い締めされてから連れてかれるみたいな。もうあれみたいな目立ち方は俺は初めて見たから、その時すごいなと思ったの。
そうなんだ。
うん、
なんかそんなんか考えたら恥ずかしいな、バカでしたね。バカだったわ。
裏でスポーツはやってたな、いろいろ。なんかスポーツというかそのビー玉サッカーみたいな。
ああやるね、キャップとかでね。
そうそうそう、俺らはビー玉サッカーっていうビー玉使って空いてるスペースで本当にサッカーをするみたいなやつ。
あ、ビー玉でサッカーする。
ビー玉でサッカーする。
あ、こういうやつじゃないんだ、このこの机の上でできる。
あ、違う、もうなんか実際にそのなんか学校の広いスペースで、
うん、
もう本当に男子10人対10人ぐらいでビー玉使ってサッカーするみたいな。そうそう、で流行り始めて、俺もその友達に誘われて初めて参戦したその日に、うん、ちょうど先生に見つかって、俺試合に出れないで終わるっていう怒られてもう二度と開催されることはなくなったんだけど、みたいなやってたな。
あ、メルボルンリーダーさんがペットボトルの蓋で野球やってたって。
あー、いいね。
こうやってましたね、うん、やりますよね、ペットボトルの蓋って。ほうきとね、ほうきとペットボトルの蓋で。
ああ、やるね。
で、ほうきがね、長すぎてからね、危ないんですよ。
うん。
上の部分、ほうき取れんの分かる？
分かる分かる。
あれ、やりすぎると取れんのよ。
うん。
で、あと、踏むやつがいいのよ、ほうきの。ほうきって、こうじゃん。
うん。
こうあるのを、なんか知らんけど、踏むやつがいて。
うん。
よく踏んでるやつがいて。
うん。
で、そのせいで、ほうきが、もう、モップみたいな形になってんのよ。
ああ。こう。こう横になってるってことな。
そう。だからモップみたいに放棄するやついっぱいいて、
うん、
だからそれのせいで中学生になっても放棄できないやついて。
ああ。放棄ってどういう放棄？
こういう放棄さ、細い細い先端、
うん、
こういう教室とかの放棄、
うん。
あれを曲げるやつがいるせいで、
うん、
放棄をモップだと思ってる中学生がいた。
いやでも確かにな。綺麗な状態見たことない、あのほうきの。
あのほうき綺麗な、で、しかもめっちゃ下にありえん、ほこりが
あるからな。
一生出てくるからな。
履いた後のが汚かったりするしな。あれとかやってたな、よくその、ゴルフ傘ゴルフみたいな。
あー、やったね。
そう、傘ゴルフをやっててからさ、うん、その友達と学校内から、なんか、どんどん下に行くみたいな。
そうね。
その教室のとこから始まって階段降りていって、その最後、中庭ぐらいでゴールみたいなゴルフをやってたんだけど、うん、そのめっちゃさ大差つけられててからさ、うん、その思いっきりちょっとこれはもうぶっ飛ばさんと超えれんぞみたいな、相手の球がめっちゃ先にあるから、うん、で全力で振りかぶってから バーンって打ったらめっちゃ綺麗に飛んでから、もうそいつの球もめっちゃ通り越すぐらい、もう超なんかすごい、なんだろう、ロングショットみたいなの打って、もうみんなテンション上がって、お前すげえみたいな感じでわーってそのボール見に行ったら、あの傘の柄の部分が折れて吹っ飛んでったみたいな。っつって見たらボール微動だにしてないみたいな。
ちょ、わかるわマジで。これもうこのラジオたまに親が聞いてんだけど、うん、親が聞いてるからあんま言いにくいけど、うん、俺傘死に折ってたわけよ。
いや折るよな、
チャンバラとかするさ、うん、で一番やばいのが、あの2階から、あの傘もう本当にジブリとか見すぎて、うん、アニメ見すぎて俺傘で飛べると思ってた。
あのふわふわして降りながらのやつな。
俺2階から傘でジャンプしたことある。
えぐ、
2階から、2階ぐらいの高さの場所から傘でこう飛べると思ってジャンプして、一応傘が一応頑張ったから、怪我にはし、怪我はならんかったけど。
ああそうなんだ。
怪我はしなかったんだけど、傘バキバキって折れて、あの俺もうマジでブルーな気持ちで家に帰って、もう毎回傘折ってたから、お母に死に怒られてたわけよ。物壊すのめっちゃ怒られるから。
あ、俺ジブリではないけど普通にサスケに影響を受けて2階から飛び降りて骨折したぜ。ちゃんと
バカだ、
ちゃんとちゃんと折れた、
バカやし。
うわーっつって、マサタケが落ちたー、マサタケが落ちたー、マサケが落ちたーっつって。楽しかったな、
楽しいな。、はい、あの時楽しかった、
楽しかったっていうことで、成長するってことで一旦しまいます。はい、
お笑いライブ気象転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てねー。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、逆立ちしたいです。
何なのこの子たちは。
さあ、お届けしています。オリジンチャンプル、お相手は。
いやー、鉄筋ビームは竜兵と。
はい、鉄筋ビームもあさげです。お願いします。
お願いします。
連れてかれたなんか。襲われた今。襲撃受けた。
いやー。あの、ルフィに。
やられましたね。やめてやめて、その、今、ルフィはちょっといろいろややこしいから。やめてくれ。なんで今日そんな、今日ニュース見た後来た。ニュース見てから来た
の
か。
時事ネタもどんどん笑いに途切れてきて、あの、爆笑問題さんみたいになりたいから、ね。
できてないね、お前。そのただいじってるだけだから。ただ、ただ不謹慎なだけ。
すいませんでした。
不謹慎芸人。
不謹慎芸人だった。すいませんでした。それはダメですね。本当にダメですからね。
じゃ、頼むぜ。
はい。
はい、ということで。マリエさんピンさん、お寿司フレームにしたけど失敗、字幕が見えないって。これも時事ネタなのかな。お寿司フレーム。
はい、お
ね、フレームとかできるんだ、そういうの。
あ、ほんとだ、お寿司ついてるよ、なんか。
お寿司ついてる？
うん。
ああ、そうなんだ。俺のところで見れないからさ。
なんか、独特な寿司だな。
ちょっと見せて。
左側が、なんだろ、これ。何寿司だろ。右側が多分、なんかの切り身だけ、サバかなんかだけ。で、左は、あ、もうこれ、チロルチョコが乗ってるやつだ。これ、左はチロルチョコが乗ってます。チロル寿司です。これ
こんなんやってんだ、すごいな。どっかの海外とかで日本人がブチギレるお寿司。
これが日本の寿司だよ。チロル、あの日本のお菓子だからチロル直上に抜けて、これが日本の寿司だよ。
何で将棋みたいに最後の「えい!」って。
チロル寿司
作り方も将棋みたいにして作ってますよ。和ですね。
和ですね。
そんなんないから。はい、ということで、ちょっとね、嬉しいことに、本日、はい、差し入れが届いております。ありがとうございます。お久しぶりで、ね、本当に。
差し、入れ、あ、差し、入れ。はい、差し入れ。
何それ。おもんな YouTuber みたいな。よくないよ。
はい、しげさんからね。
はい、しげさんから。
差し入れが届いてます。
はい、マックでーす。
マックでーす。
シンプルマックでーす。ありがとうございます。
ビッグなマックでございます、僕は。はい。
配色もねいい感じに、
配色も
龍平
は、
はい、はい、ありがとうございます。龍平がビッグマック、
はい、ビッグマックですね。
で、はい、俺が、照り焼きチキンバーガーということで、
はい、いいっすね。
そう、俺もマックで働いてたんだけど。
嘘だ、
何が本当だわ働いてたし普通に
マックで、
マックで働いてた、
あの大手、大手のマックさんで、うん、
マックなんか誰でも入れるのよ
あの大手のマックさんで働いてたんですか。
働ける、働ける、
もう全世界にあると言われたら、あの大手のマックで、
うん、働いてる、働いてる、働いてる、働いてる、誰でも働いてる、働けるって
誰でも、
誰でも働けるって
こんな僕でもですか。
こんな、うん、そうだな、まあ、お前はそうだな、あの調理される側肉側として提供で向いてる。
衛生面とかも良くないですよ僕きっと
じゃあんまり言うとな、本当にあの良くないことにつながるからやめとこう
はい、まあ冗談ですけども、まさたけもマックでバイトテロしてたの。
バイトテロってちゃんと言うなちゃんと言うなよ、ちゃんと言うな、ちゃんと言うな、おい
で、そうそうそうそう、食べましょう。
マリエさん、ピンさん、萌子ちゃんいないのに、シゲさん優しいって言ったの。あんまちゃんと言わないでください、その、ちゃんと差し入れが最近来なくなった原因を。
おー。あ、メルボルンリーダーさんから、まさたけやっぱポテトあげるの上手って。
ポテトあげるし、あの、場所があるのよ。おー。ちゃんと。で、それは、そのポテトを、その、ちゃんとタイミング、ポテトめっちゃ出るからさ、うん、ストックを貯めながら合間見て新しいの上げていくっていう、めっちゃ綺麗な、その自分でコントロールしないといけないのよ、うん、結構難しいんだけど、うん、俺2回ぐらい入れられて、うん、あの2度とやらせてくれなかった。
あ、下手くそ、
下手くそだった。バーめちゃくちゃ下手くそだった。
まあまあまあ、テンション上げるのが上手くなればねいいですからね。
お前も失格だよお前もダメだよ
はい、それでは早速いただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
マジビッグマックとかもういつぶりだろう。
そんな食ってないか。
うん、
でもなんかそうだな、ビッグマック、
ビッグマックでかー、でかー、めっちゃでかい。
わあ、ね、キムタクのハンバーガーの持ち方虫みたい
それ真空ジェシカさんしか言わないのよ。何も虫みたいじゃないけどな。
ことぶきさんも言ってた。
ああ、終わってる。終わってる。はい、お笑い警察署でーす。はい、はい、人のネタを。はい、はい、著作権ですよ、著作権。
お笑いパトロールです。
お笑いパトロールです。
お笑い窃盗の疑いの容疑で。
ことぶきさんを逮捕しましたね、
これ。いや、じゃあいただきます。
うまっ、うまく。
全然言わん方がいい、それ。
うまく。
いや、でも本当に美味しい。
うまっ。あー、もう、もう、ちょっと喋らんでいい？
いやいや、喋れよ。
あー、やべ。
いや、でもさ、俺本当に自分の中で、うん、なんか値段別、値段がだいたいその、安い、単品で100円、200円ぐらいのやつと、あと、何その顔。
ん？
CM 狙ってる？うまそうに食うことで。
やっぱこれだねー。
トップやんけ。ダメよ。ダメダメ。その、お笑いパトロールじゃなくてシンプルパトロールが。コマーシャルパトロールが動いちゃう。いやでも本当に、照り焼きチキン俺めっちゃ好きなのよ。
あ、マジ？
この、そう、この値段層。それこそビッグマックとか照り焼きチキンとか、その、なんだろう、チキンフィレオとかエビフィレオとかのラインが値段大体一緒ぐらいなんだけど、うん、そんな買った俺は照り焼きチキンバーガーが一番好きだな。
おー
っていうぐらいだからめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。
僕は何でも好きです
あ、ちゃんと雑食
何でもハンバーガーはね全部美味しいんで、逆に美味しくないハンバーガーなんて見たことないですから、そんなものはねハンバーガーじゃありませんねえ。間違ってますか僕の意見は炎上しますかこれ
いや大喜び、
大喜びですよね、大喜びですめっちゃうまいな。
いや、さすが
めっちゃうまいな。
うんなんでお前今サーキーさんに見せつけてんの後ろにいたサーキーさんに、
サーキーさんが通ったから、あの匂いに誘われてきたかなと思って取られないようにしない
そんなデブじゃないよ
え
そんなデブじゃないのよ、
もう俺の心がデブになってしまってた。
うん、物理的にデブだよ。
え？
見た目もデブだよ。
そんな見た目もデブ、頭脳もデブみたいな。めっちゃデブやっちま
う。頭脳もデブってどういうこと
よ。あ、コメントもどんどん来てますよ。
もう一人ガリガリだろお前。
はい、おもちゃさん、マックうまそう、マジマンジー。
急に JK。 急に、ま、マック入って JK になるタイプだ。学校帰り JK。
アギジャビリオさんがティロリ、ティロ、
あマック、ポテトの。
ポテトの音が。
うん。いや、本当に俺これ夢に出てきましたから。働いてるとき。
で、マチャさん、照り焼きチキンならモスだろう。
ああ、でも、そうっすね。まあ、それも美味しい。
で、マリエサンビンさんから、マサタケくんまだモスで働いてる？
え、働いてますね。あ、でも、最近その、卒業研究とかが忙しくて、あんま行けてないですけど、一応席は置いてて、卒業したらまた行き始めるっていう感じなんで、ぜひ来てください。
なるほど。はい。で、マリエサンビンさん、リュウヘイくんをデブって言うなし。
デブだろデブだろ、ゲイ。
お前デブって言うなよ、もっとデブいるだろ、いっぱいもっとデブがいっぱいいるんだよ中途半端なデブなんだよ、俺は。どちらかというとぽっちゃりぐらいよ。わかるだろ、事務所にいたら。
そうだな。
もっとデブがいるよ。わかるだろ。
そうだな。
デブいじ、そう、俺デブいじりをさ、あんま、だからなんか、まさだけがデブって言ってくれるさ。
まあまあまあ、そうだな。
だから、一応、これはありがたいわよ。
うん。
デブとしてね。何も言われないデブってもったいないから。
うん。
で、でも事務所入ったら、やっぱ、俺よりデブな人がいるわけじゃん。
うん、
で、俺、もう、そもそも、この学校生活とかで、ずっとこの人生の中で、不思議なことに、デブいじりをされたことないわけよ。そうだべ。俺、あんまデブデブ言われたことなくて。で、どちらかというと逆に人をいじってた人間だから。
うん、
あの、カーストの高いデブだったから。
黙れ。
あの、
お前が高いのカロリーだけど。あい。
あい。
ダメだ、俺も JK 化してるわ。
アメリカの、アメリカのなんか、やつみたいな。
うるせえ、お前。
ビッグ J みたいな。
確かになんかアメリカンコメディみたいな会話だったな。
アメリカのやつってさ、あの、うん、そうそう、アメリカの映画とかって、だからこの、太ってる人ってあんまいじめられてないのわかる。
うん。
それだべ。
俺、
アメリカかもしれん。
アメリカじゃないよ。アメリカじゃないよ。
考えてみたら家の近くにキャンプキンザあるわけよ。
いや違う違う。
アメリカやんに俺。
アメリカじゃないのよ。違う違う。ちゃんと、浦添市内間だろお前。
宮城。
宮城か。
俺、あんまり歩けるかもしれない。
ペラペラだっただろお前。さっきまで。
俺さ、ハンバーガー食べてる。
違う違う違う違う。
ハンバーガー食ってるよ俺今。
違う違う。それはもうアメリカとか
アメリカ俺。
アメリカとかじゃない。でもただのバカなのよそれは。じゃあその3分前ぐらいの自分のこの開けて食ってんのに気づいてないわ。
俺もハンバーガーを自然に食べアメリカかもしれない。
違う違う違う、絶対違うし、あと別にアメリカ人もそんなじゃないと思うぜ。アメリカ人も買った記憶ぐらいあると思うぜハンバーガー。
え、
いやでも一応ね、ちゃんと俺は龍平よりその太ってる人がいる時には言わないようにはしてるよ。
ね、
それこそ事務所内とかでそういうのは言わないかな。
ね。
うん。だから、今は比較対象が、もう俺しかいないから、この場に。俺から見たらデブみたいな。
うるせえ、デブ。
どこが大間違いしてる。
え？
無理よ。そんな、ハンバーガー頬張りながら。
痩せてんな、お前。
冷静に。
珍しい。
常になのよ。
2023年でこんな痩せてる人初めて見た。
そんな違う。あ、これも言わせてもらうけど、そんな痩せてないのよ。これ言ったら、いろんな、お前、事務所見て分かれ。な、お前よりデブがいるように、俺より痩せてるやつがいるのよ。
すっとこどっこいってすげえな。
すっとこどっこいさんすごい。すっとこさんすごい。
すっとこどっこいさんすごいわ。
どっちも抑えてるし。しかもほんで。
髪の毛もしな。
そうだよ。お前、その坊主で坊主してた時も、ハゲいじりもできないし。ほんで、ちゃんと俺より黒い人もいるしな。黒いっていうかもう本場の人がいるからな。うちには。
俺らはもう、そういう人を傷つけるお笑いやめよう。
そうだな。
俺たちはもう全部を受け入れる。
そうだな、もうみんなに優しいね、
お笑いを。みんなに優しいな、お笑いをしていこうや。そう
そう。今日あの、ラジオ局こっち来る前にめちゃくちゃハゲてる人いたんだけどさ。
それ俺がやろうと思ってたのに。今そのボケ俺がやろうと思ってたのに。
様子お互いちょっと伺ってたな。申し訳ない。
マジかお前。
でもなんかそうですよね、容姿いじりもしづらいなと思ってきてからさ。
そうだよ、最近、まあ、今もう何でも炎上よ。
さっきのそのハゲの人は、まあ、適当に言ったんだけど、本当にこっち来る途中にさ今日、うん、その学校の前、うん、その高校の前通ってきたんだけど、そのブーって車行ってたら前4人組の女の子が歩いてて、
うん、
すごいなんか髪長くて、でその結んであのお団子してたりとか、うん、その後ろでポニーテールみたいな感じでやってる女の子4人組いたんだけど、
うん、
みんなズボン履いてたのよ。だからあーみたいな、もうスカートじゃなくて制服、
制服が、
そう制服をスカートじゃなくてズボン履いてたのよ、
うん、
そう女の子4人組で、あーみたいな、そっかね、もうこういう時代だからなみたいな、 LGBT の、
あーそっか、もう、うん、もう制服自体が
選べるぐらさ、みんな
選べるん
だから、あーこういう人たちもいるんだなみたいな、
うん、
思ってブーって言って車でパッて顔見たらみんな男だったみんなのロン毛の男だった
ロン毛の男
ロン毛であるじゃん、その一つ結びとかして
る、あーいるね、
4人全員そんな感じで裏切りの裏切り
まあそうだね、まあそうだよ
マリアさんみたいな、黒よりは茶色じゃない、ブラウンスキンって俺の肌のこと言われてる
まあね、
まあそうっすね、なんかその言ったら黒人の方みたいな感じの綺麗な黒ではないんだよな、
まあそうね、
焼けた、まあ、人工的な黒だから、
いやーまあね、もうだから本当に今難しい時代になったもんですね。
黙れデブがうるせえよ、なんか綺麗にまとめようとして、
だからさ、なんかさ、いろいろさ、
うん、
本当だからこれシンさんとかでも話したけどさ、
うん、
だから今いろいろこのお笑いが規制されてって、
うん、
だからシンさんが言ってたのはこのシンさん中国人の人のモノマネするさ、
うん、
中国ネタの中で、
はいはいはい、
中国の人こんなしてからあんたなんとかだよみたいな、
うん、
あれさ、これもダメになってくんじゃないかみたいな、
あーそうだな、
言ってて、あ確かにもうそんなもう感じになっちゃうんすかね、うん、と、もう日本語が下手くそ、まあ、外国人の方だからね、
まあまあ、
仕方ないから、日本語がこれでなんか片言な日本語で笑いを取るっていうのがもしかしたらあっちからしたらもう不快かもしれないさ、
あー確かに、
だって考えたらアメリカの人が俺なんかが片言な英語を喋ってるのを笑い取ってたら、まあ、確かに嫌さ、
うん、
分からんけど、ね、これこうなってくんじゃないのと思って、俺めっちゃ怖いなと思って、
これやりだしたらもう小刻みさんネタなくなるんちゃうあのタクシードライバーの、
だからよく考えたら最近あのタクシーの運転手外国人だったら厄介ですよって言わんくなってれば言ってないわよ、
これ時代の流れなの、
これをそうだきっと
本当
これをもうだから多分あると思うぜ、もしかしたら
今後な、確かに、
だから小刻みさんとかフォロワーとかも多いさ、だから言われてんに、
うん、コメントで言われたんだ
ぜ、コメントで言われたんだぜ、きっと
中国人はバカにするなって送られてきたからないやーダメだな、
来たかもしれない
ね、うん、
こう難しいね、だから
確かにそういうのがね、
アギジャビリオさんから、松竹さんは定期的に肌を焼いてますか、
いや焼いてるかいや本当に天然よな。
うん、まさしくはね、まあ、バドミントン部で一緒だったんですけど、まあ、バドミントンやってるのに、まあ、テニス部ぐらい黒いと、
まあそうだな、
肌がね焼けてると、うん、でどういうことと思ったら、どういうことって俺思ってたんですよ。で他の部員もなんでだろうなって、
まあ、落ちなかったね俺だけ
色、うん、で不思議だなと思ってて、そしたらあの俺ちょっと早、その日俺なんかクラス早く終わったんで、部室に先に俺が荷物取りにガチャって行ったら、松竹が部室のこのライトあるじゃないですか、
うん、
照明で松竹が先にいて、パンツ一丁で松竹寝てたんですよ。
いや、やってるかやってるか、
部室で照明で焼いてるっていう
違う
部室の照明で焼いてたんだよな、
お前照明の強さ舐めんなよお前、おいどんぐらい待機したら俺あんなこんなこの色になると思ってる、
あ照明が強いさ、で他の物質と電気がつながってるから、どっかつけたらちょっと弱まるみたいな感じだったさ、
まあまあまあ、
他の物質誰もいない時にマスタケは一人でパーツ一中になって、物質で一番強い状態の光の時に浴びるという、
俺その物質で簡易ヒサロ作ってないのよやってないから、
だからなんか一箇所だけあんま色が違う床があるわけよ。あるさ。
俺が大の字寝たから俺の形でってことか。
ちょ、あの時声かけようか迷ったんだよな。本当にごめんな。
ちょ、ちょ、ちょ、その
盗み見てて。
トーク終わってパクリじゃないのよ。綺麗に収まってないから。そんなのしてないです、天然です僕はね。はい、ということで一旦 CM 入ります。
Your radio station.
はいたーい、ジャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もレイジ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアパイと言いますが、それはまた次回に。
さあ、お届けしていますオリジンチャンプル、お相手は
みちちちちちちちちちちどうも、鉄筋は竜兵と。
はい、鉄筋ビビンバ松茸です。お願いします。もっと頑張れよ。それは何よ。
これは一番最初にやろうと思ってたけど、やめました。
何よ、その、ケチャップ弾丸みたいな。
めぃちょちょちょちょちょちょちょ
な、何、正解は何なん、それの。
これはもう皆さんの想像に任せるやつ。
考えてやれよ。
いやいやいやいや、ここで答えを出してし、もう答えを示すのがね、すべてじゃないですから、教育っていうのは。
お前、はい、教育としてやってたのそれ。考え直した方がいいぜ、もっとなんか手前のところで。
え？これ、ね、今ね、びっくりした。親からメール来て、LINE が来てから、
うん、
竜兵ビッグマック食べすぎってきた。めっちゃラジオ見てるやつなんだよ。親から急に来たから、びっくりしたよ、その。
ビッグマック食いすぎ。
どこから見てんのかなと思って、ラジオ聞いてるって。
すごいな。
あ、マチャさん、我々は答えを求めてないよって。あ、ほら。
じゃじゃさん、抹茶さん甘やかさないでください。
そうなんだよ。
甘やかさないでください。
すべてに答えがあるわけないじゃないか。
すべてに答えしかないのよ、お前は。少しはないと。たまにやるからいいのよ。
何をおっしゃってるんですか。
いや、違う。何も考えてないさ、お前、その、俺の文言から何も汲み取ろうとしてないさ。
あなたが言ってることは、空想の話ですよね。
やめろ、デブヒルユケ。なあ。
え、ちょっと、な、それってあなたの感想ですよね。
そんな動かないのよ。じゃじゃじゃ。
感想？感想ですよね。
それしか言わないおもちゃひろゆきさん。ひろゆきさんのおもちゃとかあったらボタン押したらそれしか喋らないんだろうな。俺のスーツにはガラガラヘビみたいな感じで。ひろゆきさんの人形があって押したら。
なあ、いいな。俺のブーツにガラガラヘビって面白いよね。よく考えたら。
もう。
なんでよってなる。冷静になんでよってなるよ。
そうよな。
俺のブーツにガラガラヘビってどういうことってならん。あ、皆さんわかりますこれ。俺のブーツにガラガラヘビって。
ウッディのやつ。
ウッディの。
トイストーリーのウッディの。
ウッディの紐を引っ張ったら鳴るっていう。
やつね。
音
ね。まあまあわかるんじゃない
か。あ、ギジャブリオさんがハッピーセットのおもちゃって。で、マチャさんから、マスタケの股間にガラガラヘビ。
すごいな、おい。ちゃんと下ネタやんけ、びっくりした。
なんか猛毒ですからね、猛毒。
猛毒。まあな、蛇年だから俺。毒蛇年だから。
またおばあちゃんにね、怒られるからね。知らないおばあちゃんに。
俺の股間に行ってたのかな。毒蛇だよ。ちょっともうめちゃくちゃ前の話だから。いや
面白かったな、
うん。ちょっとさ、俺他の曜日のラジオ、もうなんか最近たまに聞いたりするんだけど。
やめとけやめとけ。
そんなこと言うな。なんで。いいだろ、聞いても別に。
いつの聞いたの。
あ、でも、やっぱその興味本位で、
うん、
やっぱり、
やっぱ聞きたいのはあれだよな。
うん、
金曜オリジンチャンプルだな。
その通りでございます。そう、二階堂と、須田郎さんとヤンビーさんのやつ。
うん、
で、前回のやつでさ、 なんか二階堂の見た目を綺麗にしようみたいなヤンビさんが言ってたのよ。なんかなんか今のまま別にその汚いわけじゃ汚いというかなんかその汚いわけじゃないけど、
うん、
もっとなんか清潔感出したら、うん、メガネ外したら二階堂意外とかっこいいみたいな。
まあ意外とイケメンだよね。
そう、目元もキリッとしてる。
パッチリしてね、きっちりしてて。
そうでなんかヤンビーさんが言うにはなんか、うん、なんかな沖縄出身の声優さ
ん
がいて、うん、その人が二階堂にめっちゃ似てるみたいな感じのがあって、
うんうんうん、
どうやったかな。いや本当にあのメガネ外した二階堂に似てたのよ。
マジで？
そうそうそうそうそう。
そんなイケメンがいるのか。
そうだからなんか二階堂もこんな感じでやったらどうかみたいな。うん、でなんかちょっと名前忘れたな。その二階堂をイケメン化計画みたいな、
うん、
やろうぜみたいなのをそのヤンビーさんが提案してたわけよ。
うん、
どうにか阻止しないと思って。
まあなまあなそれはな。あるな。
なんかじゃあ二階堂のなんかあの雰囲気めっちゃ俺いいと思うからさ、なんかその
あこうマリエサンピンさんが面白いの来てるさ、
はいはい、
二階堂メガネ外したらいいって舞妓ちゃんも言ってたって。
あーすげえ、舞妓さんもそんな言ってたんだ。
ねいる？いないか、まだ
いないか。そうなんだ。
正竹は一言も言われてないけどな。
俺そうだな。一回も言われたことないな。
メガネ外した方がいいとか何も言われてないわ。
うん。お前のお母にメガネつけた方がいいって言われたけどな。
なあ。
それはあって。
まあ、二階堂、ヒゲ濃いからな。
まあまあまあまあまあ。
その、あいつがイケメン化計画でヒゲを剃るじゃん。
うん。
剃るさ。
うん。
だから、もう、あいつが、ヒゲを剃るたびに、あのマジックで書き足していくしかなくない。まずまずまず
とりあえず俺ら
まずプラスポイントをプラスにしないようにしていかないといけんから。
あれその二階堂がじゃあヒゲ剃ってる時に、うん、俺が右側から喋りかけるから、
うん、俺左側を俺が
左側気づかれないように
付け足していく
付け足していく。じゃなんか二階堂ネタやっぱちょっとなんだろう、鬼人キャラみたいによくやるじゃん。
あまあまあ狂ってるけど、
今回のネタも、あの、唾を、あの、倒れてる人に吐きかけまくるみたいな、これで傷が治るんですよっていうやつ。めっちゃ面白いけど、なんか、その、なんだろう、ちょっと気持ち悪さみたいな、うん、そこの雰囲気あってこそみたいな、ちょっと思ってるからさ。
まあそうよ、なんか、
小切れになりすぎると。
二階堂がイケメンになったら、あのネタ、本当にキモいだけだから。
そうそうそう、なんか。
あの、キモいやつがキモいことしてるから面白いんだよ。
そうっていうのを、ね。
あ、もうこれも役ない、今の。
ああ、もうダメ、ダメ、ダメです、ダメです。
ああ。
もう、この、なんだろう、二階堂の話から全部 P しか入ってない、今。
今、今。
P、
う
ん。
あと10年後にはもう全部 P の話してた、今。
P、でも二階堂が P、でも二階堂 P、二階堂しか外れないっていう。ああ、みたいなのがあるから、うん、ちょっとね、その辺も。
二階堂のね、だからの、その、濡れた時の二階堂がやっぱ面白かったのよ、俺は。あの、皆さん、二階堂が濡れてるに、濡れ二階堂見たことありますか？濡れおかきみたいな感じで言ってるけど。あの、二階堂がね、雨の日にめっちゃビジョーってなって、
うん、
あの、あれよな、あの、犬が濡れた時細くなるさ。ふわふわのやつ
が。あるな。
あの、あれだったよ、もう本当に。二階堂が濡れて、なんか、細く見える。だろよ。なんか細くなってる毛量でもないけど、なんか細くなって、なんか、めちゃくちゃ、のレンズとかにも水滴がついてて、めちゃくちゃ可哀想になるのよ。
オリジン芸人で、オリジン芸人で沖縄のお笑い芸人だと思う。沖縄のお笑い芸人で、
うん、
あの、濡らして一番面白いの二階堂だと思う。
絶対そうだよ。
あの時な、一緒に、みんな濡れて行ったじゃん。お店に行くって言って、うん、わーってちょっと濡れながらね、走って行って、お店の中入ったら、俺と龍平と、も
う
鉄筋と、そう、一がかりと、
ヘッシェさんもいた。
二階堂の5名ぐらいって言ったんだけど、俺らはもうただ濡れてるだけみたいな。
うん、
二階堂だけ、本当にかわいそう。
二階堂失恋したんかな。この一緒に移動した時に失恋した辺に、みたいな。
失恋。
この時堂の時に誰かと、誰かに失恋したみたいな。
いや、なんか大きな傷を負ってる見た目はしてたけどな。でもっていうなんかね、まあこんな、確かにな、これはね、なんか、まあ、見た目いじりとかじゃなくて、まあ、そのネタの雰囲気とかね、に合う、合わないみたいなやつで、うん、ちょっとな、なんか阻止したいなって個人的に思ったっていう、うん、話でした。
はあ、二階堂は面白いですからね。
貧相になったのねって。
二階堂面白い。
貧相になった。まあそんな感じでも貧相になった。
まあ
そうですね。いろいろフォローしようと思ったけどその通りです。
家が火事になったんかなってなったね。そう。あ、これも良くないな。この例えも良くないな。
良くないよ。なった人もいる。
あ、なった人もいるかもしれない。あ、もう難しい。
ちょっと気にしていこう、その辺は。はい。からね。はい。で、ちょっと最後のに告知をちょっといろいろ挟ませてもらってもいいでしょうか。
告知。
はい。ちょっと先週もやったんですけど、
ちょっと怖そうに読んでよ、ちゃんと。
ですね。
ちゃんと上手にやってよ、上手に。りょけんさんにこの前言われたからね。なんか下手くそだったって。上手に行きましょう。
はい。FM な、オカルト、FM エリア78、公開収録。放送開始5年目突入。怪談会。皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。こちら日時が2023年2月の11日の、午後7時開演。会場は6時45分ですね。で、8時半終演予定となっております。場所が FM 那覇のイベントスペースで、入場が無料となっています。また、ちょっとした分だけ投げ銭があればね、怪談師の方が喜ぶのでそちらの方お願いします。で、怪談を喋ってくれるのが、作家の、小原武史さんと怪談屋の良健さんで、なんと全在落語家も来てくれるということで、落語家の、お気楽亭太閤さん、はい、が来てくれるということで、案内人に楠木さん来るということで、こちらが電波に関する、怪談が結構多く採用されてるっていうことで、その電波に関する怪談をこの FM 那覇というまさに電波を使っている場所で聞くっていう、そこの怖さね、があるよね。そういう怖さをその場所で体験できるっていうのがコンセプトとなっています。で、実際にいろんな人から聞いたその怪談の話とかをなんか話したりするんだけど、その中にお前が持ってきてくれた怪談話もなんと入ってるという。竜兵が実際に体験した怖い話を前、良健さんに話したのを、なんかよりね、しっかり聞きやすくして、作ってというか、その話してくれるっていうので、お前もよかったな、携わってるぜ。
キャー、
今が一番怖い。今のが一番怖い。
あ、良健さん鳥肌立ってる。鳥肌立ってる。
はい。っていうのがね、はい、怪談会っていうのが、はい、2月の11日にありますので、こちらの方 ね、今週土曜日ですね、にあるので、ぜひ皆さんこちらチェックお願いします。はい、ありがとうございます。っていうのと、あと一個、告知させてくれ。
およ
っ！はい、自分もなんかたまに行ったりしてたんですけど、龍大ミュージカルっていう。
龍大ミュージカル？はい、
龍大ミュージカルで、こちらもちょっとこちらがですね、龍大ミュージカルが、あります。2月の12日。これの次の日ですね。
2月の12日に。
はい、今週の。今週の12日ということで、こちら、ビッグザミュージカルっていうね、
ビッグザミュージカル、
はい、ミュージカルがありますので、龍
大ミュージカルがあるよ。
おい、時間ないから撮ってるぜ。はい。で、こちらが昼の部が、会場10時半、開演が11時半から。で、夕方の部が、会場5時半、違う、3時半、開演が、4時半。で、場所が、宜野湾市民会館大ホールとなっていますので、はい、ちょっとね、もし、聞いてる方で気になる方いれば、僕の方からちょっと予約とかもできるようになってるので。
まさときは出るの？
俺は出ないです。
じゃあ、見に行きます！
なんで？しょうもないことして。怒られるって、こんな告知せえ言われてんのに。はい、で、こちらが、一発で説明すると、あらすじが12歳の少年が、ある日カーニバルで願いを叶える魔法のマシーンに出会い、
魔法のマシーン？
マシーンがあって、それに出会って、大きくなりたいって願って、たことで、彼の体は大人の姿にみたいな。で、不審者と間違えられて家を追い出された男の子はひょんなことからおもちゃ会社で働くことに。
ほう。
で、なんと彼は子供の発想を生かして、そこで子供だから中身は、
中身はね、
そ
う、
その発想を生かして、おもちゃ屋さんで大活躍みたいなで感じで、そこでまた出会った女の子とまた恋にあったりとか、そのお店でいろいろあったりっていう、なんかそこを描いていくっていうようなね、ストーリーとなっております。
とっても面白そうじゃないか。
は
い、
面白い、その恋愛やり、で、また、 その面白い要素もあり、また感動するようなね展開も待ち受けてるんで、ぜひ気になる方はねちょっと見に行っていただきたいなと思います。今週日曜の、昼の部午後の部がありますので、昼の部夕方の部あるので、そちらの方気になった方は僕の方に連絡ください。
で、体育教師役の正竹は出てこないの？
出ないよ俺はもうだいぶ前に出て更生したんだよ
更生したの、
うん、悪い体育教師役からいい体育教師になったから俺は。
よかったよかった。
で、今はお笑い芸人やってるよ正竹は。はい、っていうのでぜひお願いします、
はい、
トム・ハンクスのやつかなって。あ、そうなのかな。一応実際に多分映画化とかもされてたりするから、ミュージカル作品でそれを実際にやったりっていうのもあるかもしれない。ビッグザミュージカルということで、ぜひ皆さんちょっとツイッターの方で俺もね、リュウダイミュージカルさんのリツイートして告知するので、ぜひ皆さん気になった方は僕の方に連絡ください。お願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあもう時間的にこんなもんですかね。
はい
はい、
じゃあこの後マスタケはオリジンアワーに殴り込みに行ってください。
行かないです行かないです、そんな打ち合わせしてた、さっき俺が喋ってる間ずっと
さっき肩ポンってされてたから
いや
任せたぜってことかと思って、
後から来てねえじゃないのよ。
あ、そうなんだ。
違う、
はい、
力を与えられた感だったけどなんだっけ俺はい、ということでね、今週久々にコメントもねたくさん盛り上がってくれてありがとうございます。
ありがとうございます。差し入
れの方もありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これからまた来週ね、一切人を傷つけないお笑いやっていくので、
イエス、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
ありがとうございました。